西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。お昼間はとっても暖かかったんですが、日が落ちるとなんかとても寒くなってきました。いかがお過ごしですか？さあ、今日はこの番組生放送でございます。いろんなご質問、そしてまだまだ間に合います。クイズへのお答えお寄せいただければと思います。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまで送っていただきたいと思います。さあ、1月の西宮徹底解剖は、西宮の古刹名刹と題して、ゲストティーチャーには郷土資料館学芸員の氷谷和子さんをお迎えしています。氷谷先生、今日は生放送、いろんな質問にも答えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
もう早速いろいろとね、メールやファックス届いておりまして、はい、ちょっとご紹介しましょうね。はい、まずはラジオネーム聞き酒で二日酔いさんですが、氷谷先生、増井孝子さん、こんばんは。初めて、上京寺を訪れた学生時代、まるで京都の門跡寺院のような立派な塀や門構えにびっくりしたのを思い出しました。昔は有馬街道沿いなので、有馬温泉の往復に立ち寄る参拝者も多かっただろうと友人たちと話し合ったのを思い出しました。暖かくなったら久しぶりに訪れてみようと思います、といただきました。
ね、そうですね、
はい、
ぜひまた行っていただけるとありがたいなと思います。
はい、はい、今はまあね、有馬温泉の往復にっていうのはなかなかちょっとこのルートは、
ね、そうですね、
外れてますので、はい、でもまあぜひぜひ、はい、皆さんにもお尋ねいただきたいお寺でございます。さあ、そしてこちらは、ラジオネームクオリチーニさんからいただきました。3回の放送を聞きましたが、答えは簡単だったのですが今まで聞いたこともないお坊さんの名前、例えば、古閑師蓮とか、貧衛坊、
善衛坊、
これね、
そうですね、
ってね、
はい、
恵むと書いてこれねと読むね、善寝坊将空など、これ漢字が本当に難しかったんだと思うんですけど、はい、初めて知りました。へーと思いました。次回の浄土真宗を楽しみにしています、はい、ということで、まあ、今日は蓮如ゆかりの名刹、はい、浄土真宗ということでね、お話をいただくわけなんですが、はいはい、あと、はい、もうちょっとご紹介しましょうね、はいはい、こちらは、匿名希望さんでございますが、はい、知り合いのご家族が乳がんです。まだお若いのです。小学生のお子さんがいらっしゃいます。空海のお母様がいたという自尊院は、お父の神様が祀られていて、はい、乳がん治癒の祈願に行かれる方もいると聞きました。はい、自尊院の縁起などご存知でしたら教えていただけますか、はい、ということなんですが、
はい、自尊院っていうのは高野山の麓のところにあるところなんですが、はい、今まさに大河ドラマで舞台となった、うん、真田丸 の、 いわゆる工藤山町のところにあるんですけれども、はい、まあ自尊っていうのは、まあ、弥勒菩薩のことを意味指すんですけれども、ここのご本尊は弥勒さんがお祭りされているんですが、高野山っていうのはもう女人禁制ということで、女性が参拝することができなかったということで、今でも一箇所だけ女人堂っていうのが 残されているんですけれども、うん、女性はそこより中川に入れなかったというのは高野山だったんです、はい、で、弘法大師も、まあ、お母様がいらっしゃるんですけれども、うん、お母さんもやっぱりその高野山まで入れない、はい、でそのお母さんがいるために、まあ、その実相院のところに、まあ、いらっしゃったということで、お母様と非常にゆかりのある、まあ、場所だったんですが、うんうんうん、まあ、その関係かどうかよくわからないんですが、まあ、あのいわゆるあの授乳するための、まあ、お乳、うんの、 あの祈願をされる方が非常に多くて、うん、あの本当にあのお乳の形を本当になんかおまんじゅ、なんていうんですかね、こう
ちょっとお椀を伏せたような形ですか？
そうですね、あれを形取ったものをそのまま奉納される方が非常に多くて、うん、私も何回か訪れたことがあるんですが、うん、ものすごくたくさんこうあのぶら下げてあって、あのやっぱりあの赤ちゃんに、まあ、お乳をあげたいっていうお母さんのお願いで、まあ、そういう信仰が非常に強いところであって、ちょっと乳がんっていうのはちょっと聞いたことがないんですけども、うん、多分お乳つながりで今ではそういうご利益があるのかもしれないですね。
うん、昔はねよくお乳が出るようにということで、まあ、いろんなねおまじないをしたり祈願をしたとかって聞きましたから、
そうですね、
まあ、その一つの表れとしてこういうお寺があったんでしょうけれども、はい、今もっとこう、
そうです
ね、広
がってるのかもしれないですね。はい、まあ、あの西宮でもあのこのもと地蔵さんっていう、あのちょうど、今日お話しするラジオとあの生瀬の途中のところに、はい、あのこのもと、まあ、木源寺って今言うんですけども、はい、こちらのお地蔵さんも非常にそのあの授乳 の、 あ の、 神あのお願いをする方が非常に多くて、うん、同じように、うん、あのお乳の形を取ったものを奉納されてあの祈願されるような方も結構いる、いらっしゃったようで、はあ、今はもうちょっと亡くなってしまってないんですけども、
亡くなっちゃったんですか？
そうですね、やっぱりちょっとあの、うん、火災かなんかがあったような方を聞いていて、今はそのお堂の前にはないみたいなんですが、うんうんうん、まあ、そういうこうお乳を出してほしいっていう願いで絵馬を奉納する方とか、うん、結構そういう全国でそういうこうあのお願いするようなところが結構あると、その中の一つが、うん、まあ、自尊院であったりこの元寺だったりっていうような形になるかなと思います。
そうなんですか、はい、まあね、ご心配だと思いますけれども、はい、ね、早く良くなられるといいなと思いますよね。さあ、そしてこちらは、西宮の竹ちゃんからいただきました。
はい、
空海といえば、はい、四国88カ所巡り、西宮にも四国88カ所巡りを模したものがあるお寺がいくつかありますが、はい、住林寺は空海の銅像をぐるっと一周回ればよいとか、
はい、
そうなんですか？
そうです、
これじゃああっという間に、
そうですね、
88カ所を巡ったことになると。
はい、
はあ、門戸薬人東光寺は見渡せるほどの敷地に88体お地蔵さんがあったりとか、うん、ここもじゃあ割と簡単に、
そうですね、
回ることができる。
そうですね、あの距離は短いんですけれども、はい、多分一つ一つのところにちゃんと一つずつお願い事すればそれなりに時間はかかると、普通にパッと回ってしまうと、まあ、あの兜山の88箇所に比べると早く終わってしまうとは思います、
うんうん、そうなんです、はい、このね、竹ちゃんね、はい、その点観音寺にある88箇所巡りは、はい、およそ1時間ぐらいのアップダウンのあるコースになっていて、はい、ちょっとご利益があるような気がしますでもこれもあの、はい、ゆっくりお願いしてたら1時間じゃ回りきれない
です
よね。
はい、はい、
うん、ところで、
はい、
あ、だいたい
だいたい 2.6 キロぐらいありますので
2.6 キロ、
まあまあ結構な距離があると思います。
ですよね、しかもアップダウンがね、はい、結構ありますから、はい、ちょっとしんどい、
そうです、ね、
部分もありますよね、はい、ところで四国88箇所のご利益って何なんでしょうか、うん、教えていただけますかっていうことなんですが、
はいはい、あ、もともとこの四国88箇所というのがあの空海そのものが、まあ、修行をされた場所というふうに伝わっているところを巡っていくっていうもので、昔はもうお坊様がその、まあ、修行のために空海がどういう思いをして修行したのかなという、まあ、後を追っていくためのそういうために回るものであったんですね、うん、でなので今でも巡礼されるときに同行二人っていう、こう傘に書いてあったり、例えば、はいはい、衣に書いてあったりとかすると思うんですけど、それも参拝する方がお大師さんと一緒に回ってるんだと、二人一緒に回ってるんだと、そういう思いで巡っていくっていうものなので、その巡っていくことによって、まあ、その空海の、まあ、考えだったり悟りを開いたその境地だったりっていう、まあ、共感したいというようなところからスタートしているので、うん、まあ、回ること自体が多分そのご利益っていうか、うん、 伝わっていくというようなところがあると思うので、
はい、まあ、なんか目に見えた何かご利益があるというわけではなく、
まあ、修行の一つとしてやっているようなところがあるかなと。いうような気がします。
でなんかあのお坊さんの場合、はい、全部なんかそれ回ってきましたよっていうご報告にいらっしゃるんですって。
あ、そうですね、お坊さんというわけじゃなくて普通に回った方が、うん、
今では一般人の方も、
一般の方も回って、はい、88年回った後には、あの空海が、まあ、今でも修行していると言われているあの小屋さんの奥の院の方に参られて、うん、空海の前で、まあ、ご報告というかちゃんと88回りましたよっていうようなご報告をされたりっていうようなこともしていらっしゃいます、
うん、はいはい、そうなんですか、はい。まあ、この四国88箇所、はい、ね、ずっとあのこれ今通年ですかね、ちょっと暖かくなってからとかの方が多いのかななんて思うんですけれども、はいはい、皆さんお出かけになってらっしゃるみたいですね。
そうですね、もうあの本当に全部あの歩いて回る方もいらっしゃるし、まあ、バスなんかのツアーでご参加される方も多いんですけども、今結構そういう、こう巡礼ブームといいますか、
はい、
まあ、江戸時代もそういう、こうブームの時があって、で、まあ、四十国88箇所だったり、あの西国の33所の観音さんを巡ったりとか、だから結構関東の方がこちらの方まで来て回るとか、
うん、
そういうことも結構あったようで、うん、まあ、今も多分そういうかん、あの巡礼ブームの時期が来てるのではないかなというふうに思います。
そうなんですか、はい、でこれ回る人もですけれども、はい、地元の方があのご接待っていうんですか。
そうですね、
随分いろいろとこうお世話を、
うん、そうなんです ね、
はい、なさるんですね。
あの 今はだいぶ人は減ってると思うんですけども、歩いて回られるお遍路さんが少なくなっているので、でもまあそういう方にあの、施しをすると自分にもそれは返ってくるっていう思いで今でも地元の方はされているというふうに聞きますね。
そうなんですか、はい、まあ、あの本当にね、あの今回、西宮の古刹名刹、そこから派生していろんなことを、はい、まあね、仏教についていろいろと学んでるわけなんですけれども、はい、さあ今日は蓮如ゆかりの名刹、はいはい、ということで、
はい、
これはどこのお寺のことなんですか。
はい、これはあの北部のですね、ナジオというところにある教行寺さんを今日紹介したいと思っています。
はい、
はい、あのまあ言われとしましては、うん、まあ、あのそうですね、あのもともとあの浄土真宗があの親鸞という方がお開きになったんですけれども、その後の本願寺の八世の蓮如という方がいらっしゃるんですが、まあ、その方が本願寺をまあ継ぐんですけれども、まあ、あのちょっとこう迫害にあって、あの越前の方の方に、まあ、逃げていかれるんですが、はい、その越前から今度有馬の方に来た時に立ち寄ったのがこのナジオというところで、はい、でこちらで、教行寺というお寺を、まあ、作られた。
教える行う、
そうですね、
寺と書く教行寺さんなんですね。
はい、
はい、
でもともとあのナジオの村の方たちがすでにそういう草庵、自分たちで念仏の道場というものを作られていて、はい、でぜひ蓮如に来てほしいということを非常に願って、うん、で呼び寄せて、まあ、来ていただいたと。でその時にはですね、あの蓮如に直筆の六字明行、いわゆるナムアミダブツというのを書いていただいたものが今でも教行寺さんに残されているということのようなんです。
はあ、はい、なるほどね、
はい、で、まあ、あのその後ですね、このあのナジオのこの教行寺さんというのは一つのこの辺の浄土真宗の拠点というような形になっていまして、
はい、
であの蓮如さんがこちらに来た後にまたあの今の高槻の方にも同じ教行寺って同じお名前のお寺を開くんですけれども、で一時その教行寺さんが2つあるので紛らわしいっていうことで、はい、一時はですね広いに教える寺で、光行寺さんっていうふうに呼ばれた時期もあったんですけれども、うん、また元に戻りまして今も教行寺ということでナジオにあるということで、あの蓮如という方は非常にたくさんのお子さんがいらっしゃる方で、うん、なんと27人お子さんがいらっしゃった方なんですが、
すごい、5
回も結婚されてるんですけどね。
で、はい、その子供さんたちは皆さんやっぱりその後を継いでらっしゃるんですか。
は
い、
それであの教行寺にはですね、はい、あの八男である蓮芸という方、はい、蓮華の蓮に芸能の芸とかって蓮芸という方が、はい、まあ、あの後を取られて、で、その従事としてその高槻の教行寺さんと、まあ、兼務していらっしゃったんですけれども、うん、その後あの蓮芸さんの息子さん2人いらっしゃるんですけど、そのうちの次男の賢章という方が教行寺さんの後を取って、そのままあのナジオの方にお住まいだったと いうようなことで、
はい、
割とその本願寺 の、 その、うん、あの正当なこの流れを組むお寺ということで、うん、ナジオ御坊というふうにも呼ばれているお寺です。
うん、そうなんですか。はい、まあ、当時ナジオはそんなにたくさんの、ね、
はい、
人口というか、まあ、住んでらした方がいらっしゃるわけではないと思うんですけれども、ね、はい、とても信仰に厚い方がたくさんいらっしゃるってことなんでしょうね。
はい、どうもその伝承では、うん、あのレニョさんがナジオに来た時には村は24軒ぐらいしかなかったと、うん、いうふうに言われているんです。で、あとその中でさらに信仰された方が、うん、お坊さんになって教祭良和という方になりまして、それぞれ、うん、今現在もナジオに残ってるんですけども、教蓮寺さんと源証寺さんを開いたというふうに言われていて、
へ、
ナジオは本当そういうところなんですね。
うん、
はい。そしてもう一つ、その蓮如の関わりでですね、
はい、
ナジオはですね、和紙が有名なところなんですけれども、そうです
よ
ね、
はい、はい、
そのナジオの紙を伝えたのが、まあ、一つには東山八重門という方が非常に有名で、今でもナジオの方はそちらの方が越前に行って紙すきの技術を教えてもらってナジオに伝えたんだというふうに言ってらっしゃるんですけども、
はい、
もう一つ伝承があって、それはその越前からやってきた蓮如さんが伝えたという、もう一つナジオ紙の発祥の伝説があります。
あ、そうなんですか。
はい、
でもどちらがというのは定かでは
ないんでしょうね、はい、そうなんですね、
多分ね、
はいはい、ただナジオの紙すきのやり方というのが非常に古い形のためすきというすき方で、はい、男性が座ってすくという特徴がかなり古いので、うんうんうん、おそらくその東山八重門の話よりはもう少し古い頃に伝わったんじゃないだろうかというところでいくと、蓮如説も捨てがたいというような形で、うん、なかなかその決定打はないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、ナジオのこう歴史を深くする一つのエピソードではないかなというふうに思います。
なるほどね、はい、それぐらいやっぱりじゃあナジオと蓮如さんとは、ね、はい、深いつながりがあったということなんでしょうけれども、
ね、
はい、じゃあそのたくさんのお子さんもいらした、はい、それからいろんなこと、まあ、文化も伝えてった、
はい、
いろいろお忙しい方だったみたいですね、蓮如さんって。
そうですね、でも本当に非常に精力的な方で、もともとその蓮如さんが、まあ、本願寺の8世を継いだ頃っていうのは、うん、非常に本願寺が、まあ、なかなか厳しいというか、
はい、
宗派同じその本願寺の親鸞の教えを受けたんですけれども、結構いくつかの派に分かれていて、
うん、
その中の本流である本願寺がちょっとこう沈んでるというか、周りの方が流星で、
はいはい、
ちょっと本願寺はなかなか錆びれている状態だったそうです。
うんうんうん、
それで、まあ、当時15歳だった蓮如はその時に親鸞の教えを正しく受け継ぐのは自分だということで、うん、この本願寺を絶対再興させてやるとすごく強く心に発起されて、
はい、
それで、まあ、宗教活動を始めているので、
うん、
ものすごく精力的に全国に動いていらっしゃいます。なので多分そういうこともあって逆にですね、当時の為政者の方から目をつけられて、
うん、
うん、積んでおこうというようなことになってしまったり、
はいはいはい、
あと多宗派とか異端のと親鸞の教えを乱すものっていうものを排除するという、そういう強い信念を持っていらっしゃったので、
うん、
そういう意味では、まあ、為政者の方にすると、まあ、めんどくさいってこともありますし、
うん、
あとはそれがいわゆる一向一揆というそういう新たな動きを生む土壌を作ってしまった方だったので、
はい、
余計にそういうような迫害を受けたというような、その中で本願寺を再興させていたというような方です。はい、
そのエピソードを聞いてると本当にすごい人やなと、はい、
そうです ね、
ね、改めてちょっと思いますよね。
はいはい、スーパーマンですね。
本当にはい、ね、いろんな意味でスーパーマンだったんですね、はい、この時代のね、
はい、
はというその蓮如上人は、
はい、
とてもその山口、
はい、
あの辺りと、
はい、
生瀬あの辺りはものすごくこう、はい、つながりが深いと、
そうですね、
はい、ということなんですね、
はい、
さあそれではちょっと早いですけれども、もうクイズのね答え合わせに行きたいなと思うんですけれども、はい、さあ、クイズは3つございました。でその3つの答えを全部書いていただいてお寄せいただいた方の中から、お一人の方に3000円分の図書カードが当たるというクイズでございました。まず1回目、 空海ゆかりの名刹ということでお届けした1月9日の放送では、観音寺を開いた如意尼は丹後の何という一族の出身でしょうかというのが問題でございました。はい、氷谷先生、
はい、
教えていただけますか、お答えを。
はい、草壁さん、草壁氏というのが正解です。
はい、正解は草壁氏。はい、そして2週目のクイズはこんな問題でした。上教寺を開いた禅寝坊聖空の師匠は誰だったでしょうかというのが問題でした。
はい、正解は法然。
法然さんが正解でした。さあ、そして先週3週目の問題は、六短寺で悲しい最後を遂げた少年の名前は何だったでしょうというのが問題でした。
はい、松若丸、
はい、
ということです。
という以上3つのお答え、はい、正解をお書きいただいた方の中から抽選でお一人の方が当選となります。それでは今月の当選は、さあ、それでは氷谷先生に発表していただきたいと思います。
はい、
はい、
こちらでよかったですかね。
はい、
たけちゃんさん
ですね。はい、たけちゃんさん、西宮のたけちゃん当たりました。どうもおめでとうございます。ね、四国88カ所巡り、いろいろなところにありますよねっていう、メールをくださったたけちゃんに当たりました。おめでとうございます。いやいや、でも今月は結構難しかったんじゃないかなと思ったんですけれども、はい、まあ、ちゃんと正解の方たくさんいらっしゃいまして、ね、よかったです。
はい、クイズは簡単だったというコメントもあったので、
いやいや、そうかな難しかったと思います。大ちゃん、漢字どういう字書くのかなっていうので、随分とね、
そうですね、
と思われた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、はい、まあ、確かにこういう仏教の話とか、ね、はい、お寺の話になると、はい、難しい字とか、ね、読み方とか出てきますもんね。は
い、そうですね、ちょっとこう音だけ聞いてもパッと漢字が浮かばないっていうことが多いかと思うんですけれども、
ね、さあ、ということで、はい、西宮の古刹名刹、はい、まだまだあるぞっていうところを、はい、今日は時間までいろいろと教えていただきたいと思うんですが、はい、 その他のお寺としては、はいはい、これ浄土真宗のお寺ということですよね。
そうですね、はい、今先ほど言いましたように、うん、ラジオに、まあ、蓮如が来られるんですが、はい、実際にはですね、文明年間に、うん、有馬の方に、まあ、蓮如が来たっていうのはきちんと記録されているので、はい、まあ、おそらくラジオにも来られたんだろうなっていうふうに思われるんですが、
まあ、通り道だったでしょうしね。
そうです
ね、
はいはいはい、その時に、うん、やはりこのラジオとか、はい、有馬に行く途中にもう一つ山口というところが、うん、西宮では有馬温泉行くための、まあ、街道の一つの通り道の村としてあるんですけども、はい、この山口の方にもですね、やはり蓮如がやってきた時に浄土真宗に改宗してお寺になったっていうところがやっぱり何箇所かあります。
なるほど、はい、
で、そこの一つとしては、うん、上山口にあります妙徳寺さん、
はいはい、
こちらにも先ほどラジオの教行寺にもあるって言った蓮如直筆の六字妙号があるということで、うん、はい、一度ですねご住職に見せてくださいっていうふうにお伝えして、一応物は見せていただいたんですけど、そこなかなかこう開けない状態で、はい、
これ軸のような掛け軸みたいになって
る、ね、はい、掛け軸になってるんですが、なかなかもうちょっと開ける状態ではなかった。
なんでですか。
まあ、もうちょっとだいぶ古かったので、無理に開けると多分壊れてしまうということで、はい、見れなかったんですけれども、はいはい、まあ、そういう形でその蓮如がやってきた時に、うん、六字明号っていうのはいくつか書いていらっしゃって、うん、山口のそのお寺にはそれぞれ六字妙号を持っていたというふうに、まあ、伝承されていて、はい、まあ、残っているのはちょっと数か字しかないんですけれども、うん、その一応言われとしては各そのお寺に蓮如直筆の六字妙号があったというふうに言われています、
うん、あ、そうなんですか。
はい、まあ、蓮如という方が非常にその布教する中で、うん、こうお手紙というか文章でもってこう教えるっていうことが多かったり、はい、あと名号でもってこれをですね信仰の中心に据えなさいということで教えを広めた方なので、うん、結構ですね蓮如直筆の六字名号っていうのは各地に 伝わっていて、
そうなんですか、
たくさんあるがゆえに、まあ、偽物もあるという悲しいこともあるんですが、まあ、ともかくたくさん文章を残されたというのがこう蓮如さんという方でありました。
はい、その他にも蓮如さんがいろいろと訪ねられたお寺っていうかたくさんあるんですね。
あの山口の明徳寺さんもその、うん、あの今言ったようにあの六字明語があったりするんですけども、はい、それ以外にもですね、あの奈良にある正明寺さんとか西正寺さん、中野の樹西寺さん、あるいは船坂の善照寺も蓮如がやってきた時に、まあ、あの浄土真宗に改宗してだというふうに言われています。
はあ、あの善照寺さんには、はい、あの輝く仏様が、
そうなんです、ね、はい、黄金仏と言われている阿弥陀さんがご本尊としてお祭りされているんですが、はい、実はこ の, あの阿弥陀さんが実はあの兵庫県の、県の北部の方からやってきたという伝承が実はありまして、うん、あの今でいうかあの今現在といくと加東市というところにあるんですけれども、うんうん、ここ の, あの上久米村というところ の,、うん、あのお寺からあ村からやってきたという伝承があって、で村の人は池の中から阿弥陀さんが出てくるから、それをあの船坂の善照寺さんに持っていきなさいというふうに、まあ、前週とは言ってない、うん、船坂の方にあの、うん、行くべきところがあるから持っていきなさいというふうに言われて、はい、あの仏さんを背負って、うん、加東市からトコトコやってきて、で一方あの山口の前哨寺のご住職の方が夢に見て、うん、あのそちらからあなた の, あのお迎えするべき仏さんがやってくるよという夢を見て、うん、でお迎えに行って、で途中であのお話をすると、あそれどっちも同じ夢見てるねっていうことになって、はい、そして今あの善照寺さんの方にお祭りしたというふうに言われていて、
まあ、そのあたりのお話は、
うん、
あのふるさと民話の中にも、ね、描かれているということなん で,
なん
で、ああの仏様かということでね、はい、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、じゃあ、まあそういういろんなね民話があったり、はい、いろいろそれにまつわるお話があったりで、はいはい、まあ、本当にあの西宮の古刹名刹にはいろんなエピソードが、ね、はい、
そうですね、
隠されているということなんですね。
この1ヶ月じゃお話ししきれないような、うん、まだまだたくさんのエピソードがありますの で,
そうですよ、ね、はい、本当になんかパート1という感じでしたよねまだまだなんかね、はい、伺うべきお話もたくさんあるのかなと思いますけれども、はい、でもまあこの話を聞いていただいて、はい、今出てきたいろんなあのお寺を巡っていただくのも、はい、ね、
そうですね、ぜひ、
はい、すごくこうねありがたい部分もありますし、はい、そして歴史に触れる、
そうですね、
ね、はい、そういうところもぜひお尋ねいただいて、はい、氷谷さんのね、氷谷先生のお話も思い出しながらぜひあのお寺巡りもしていただけたらなと思います、はい、ということで1月の西宮徹底解剖は西宮の古刹名刹と題しまして、ゲストティーチャーには郷土資料館学芸員の氷谷和子先生に来ていただきました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて2月の西宮徹底解剖はコーラスの町西宮と題して、ゲストティーチャーに公益財団法人西宮市文化市振興財団の土井和子さんをお迎えしてお届けする予定でございます、コーラスの町、そういえばブラスの町っていうのが去年あったなと思われると思うんですけれども、そうなんです、いろんな音楽と出会う町西宮ということで、今回はコーラスにスポットライトを当ててお届けしてまいります。2月の西宮徹底解剖もどうぞお楽しみに。お相手は私増井貴子でした。この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた来月。